お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
伊藤さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
はい、オリンピックが本当に刻一刻と近づいてまいりましたけども、それを前にですね、各競技、選手の選考、代表決まってるようですけども、陸上ですね、また、日本選手権終わりましたけども、日本選手権自体はその記録的にはあんまり素晴らしいっていうのはなかったんだよね。
そうですね、多分種目にはよると思うんですけど。
そうですね。で、その男子の100メートルですけども、ここがですね、本当にちょっとみんな今度はどういう記録が出るかって期待したかと思うんですけども、その期待にはちょっと応えられなかったですね。しかし一応多田さんと山形さんが代表になりましたけども、実はですね、この100メートルに関しては本当に男子、9秒台を出した人が5人もいるんですよね。これ知ってました。
もちろんいろんなニュースを読んでね、山形選手はじめもちろん桐生選手、サニブラウン選手等々、こう名前が出てくるたびに、おすごいなと思ってたんですけど、ちゃんとこの何人ってカウントしたことはなかったので、そうか、5人も今いるんだ、今のこのタイミングでいるんだっていうのはすごく驚きですね。
なので、やっぱり相当期待はあったと思うんですけども、実際日本選手権では本当に9秒なんていうのは、ほど遠い記録しか出なかったんで、ちょっとがっかりでしたね、これは。
まあ多分一番がっかりしてるのは、走ったアスリートの人たちと、まあそこに関わるね、当然、コーチたち、関係者ですから、多分僕らが感じてるような、こう、がっかり感。まあ逆に言うと、それもしょって走ってるんだろうなってことを考えると、やっぱり、こう、すごいなっていうのはありますね。
オリンピック参加標準記録っていうのは10秒05っていう設定ですけども、これも超えられなかったですもんね。
そうですね。まあ、この記録、僕は多分一生勝っても到達できないので、想像ができませんが。いや、それでも、今までの歴史を考えたら、それを、こう、突破できなかったんですねっていうような、こう会話をしていること自体が、やっぱりすごいことかなと思いますね、もう。
ちなみに、これでその9秒台にこだわりましてですね、私、オーストラリアの記録も調べてみたんですけども、オーストラリアですとですね、シドニーオリンピックのオリンピアンになってたパトリック・ジョンソンさん。この人が9秒93という記録を持ってるんですね。非公式にはもっと早いタイムで走ってるようですけれども。ですんで、やっぱりこの辺もオーストラリアはちょっと早いかなっていう感じはしません？
そうですね。もちろん、記録だけをね、見ると、日本の、まあ、特に過去の記録を見たりすれば日本の選手よりっていうのはありますけど、まあ、今回の日本選手権の結果も含め、あとは代表選考で、ねえ、私も驚きましたけど、その桐生選手やサニブラウン選手が落選したじゃないですか。
はい。
あれだけこう日本のこのね、数年の中での記録を引っ張って、前回のリオも出た選手たちが落選してしまう。こういかにこの僕らの世界のところ、ピリオダイゼーションって言われるこの木分け、このピークに達するためにそこから逆算をしてどうトレーニングをプログラムを組んでいくかとか、調整をしていくかってことや、当然ピーキングってどこにピークを持っていくかっていうことだったり、じゃあそれをテーパリング、テーパーするっていうこと、これがいかに難しいか。
で
当然、風がどっち向きなのかとか、当然、隣に走ってる選手が遅すぎても多分早すぎても、多分いけなかったりするので、だからもうそういうことをすべて考慮して 0. 何秒って 0.0 何秒の世界でこの争ってる人たちの世界っていうのは本当にこの人たちにしか見えないんだろうなって、なんかそんなことを想像しましたね。
結局この精神的な部分がここまでこう微妙な世界に来ると本当に重要になってきますよね。
もうそればっかりはこの人たちに聞きたいですね。まあ他のね、どうしても競技で観客が入ってその声援がとかブーイングをされてとか、逆にサッカーとか結構そのミスがなんか重なってっていうことがあったりすると、そこのこの心理的な変化の起伏が、感情の起伏も含めてあったりするんですけど、意外と多分心理的なとこでのこの外的な要因っていうのは100メーターとかは、まあ他のそのサッカーとか球技とかチームスポーツよりは少ないんだろうなっていう、なんかそれはちょっと想像しますね。
ああ、そうですか。むしろ、じゃあ内的な要因の方が大きいということですね。
だったりとか、自分の体をどうこう調整していったとか、そこにさっき言ったピーキングをどう持っていくか、逆にサッカーとかは、どんなに個人のピーキングをその試合に持っていっても、相手によるとこだったり、チームメイトによるとこだったり、他の外的要因がものすごく多いので、 個人のピーキングがどんだけ良くても結果出ないってことは全然あり得るので、その辺はなんかやっぱチーム競技もしくはボールとか使うような、ちょっと不確定要素の多いものと、陸上競技のこの男子の100メートルとか、後で触れる110メートルハードルとか、もしくは水泳とかみたいなものは、また全然違うんだろうなっていうのは想像します。
うん、その今おっしゃった110メーターハードルですけど、これは良かったんですよね。日本人記録で13秒06っていうふうに出てるんですけども、今シーズン世界3位の記録ですが、これはひょっとしたらメダル期待できるかもしれないですね。泉谷駿介選手ですけども、この人はいいかもしれないですね。
そうですね。やはり、こう、ね、ハードルっていう、またこの技術が必要な、こう、本当に走るだけではない、こういう種目っていうのは、もしかすると、日本人が、得意とする、ものの一つかもしれないし、今シーズンとはいえ、でも世界3位のね、記録っていうのは、もう、それやっぱ期待しちゃいますよね、いやでも。
そうですね。リオに遡ると、リオの時の金メダルの記録は13秒05ですから、それまであと0.01秒ですからね。
そう。だからそういうのを見てしまうと、やっぱり、私でも期待をしてしまいますし、まあ、本人も多分それ意識しますから、そういう意味で言うと、心理的な、もしかすると、このプレッシャーっていうのは、自分に対してもあるかもしれないですよね。そういう記録っていうのがはっきり見えるから。
そうですね。こういう世界になると本当になんかそれこそ針が一本落ちても影響しそうな感じがしますよね。
いや、もう、それこそ、ちょうど先日というか、昨日ですね、この収録前の日に、トップの日本のアスリートの方たちの良い練習とは何かっていう、ちょっとセミナーに出てて、いろいろ聞いてると、まあ、さっき言ったピーキングの話とか、どうやってトレーニングを自分でコントロールしていくかとか、だけじゃなくて、こう、歩幅の、自分の体によって歩幅と歩数が多少変わるとか、着地の感覚が変わるとか、もう、この多分本当にそのアスリートにしかわからない微妙な感覚の中で戦ってるっていうことが、その話から僕もすごく関心がありましたし、この男子の110メートルハードルで言うと、2004年のアテネで、日本、記録した、谷川さん、今、谷川先生なんですけど、で、私の筑波大学の時も何度もお世話になってる先生が、この種目をやったりすると、やっぱそういう人が今度また次のキャリアで次のアスリートを教えるとか指導するって回ってるっていう、このサイクルはこういう陸上界もどんどんどんどんできてるのかなって、そんなふうなことも感じました。
これから、しかし、期待できますね、この短距離界はいずれにしても。みんな切磋琢磨
す
し
ごい
て。
ね。すごいと思います。だから100メートルもこの110も、やっぱり記録が出続けてるんですよね、この数年。だから、
そうですね。
お互いに切磋琢磨する人がいるから、やっぱり記録が伸びるっていう、この周りにライバルが身近にいればいるほど記録が出やすいっていう、本当にその典型例かと思います。
わかりました。さて、今回の東京オリンピックから始まる新しいスポーツに空手っていうのがありますけども、今晩ちょっとその話もしておきたいんですけども、これ日本の言ってみれば伝統的なマーシャルアーツですから、日本強いのは当たり前かと思うんですけど、意外とその中東とか東ヨーロッパで強い選手いるんですよね。ちょっとびっくりしますけどね。
そうですね。それは僕も驚きました。特に組手の方ですね。
そうです
国際の
ね。
選手は、強かったり、あとは、体重が重いものになってくればなるほど、やっぱり、国外の選手の方が強いですよね。
そうですね。で、今、組手とおっしゃいましたが、その組手と形というふうにありますけれども、まあ、組手が普通の競技らしい競技ですね。形の方はどっちかというと、そのスタイルを見せるというか言いますかね、そういう形ですもんね。
はい、そうですね。美しさとか、その型のフリューエンシーというか、ちょっと多分技術点が入るような、形ですよね、そっちは。
そうですね。ですので、そちらの形の方は採点という形になりますけれども、日本組手の方は、男女合わせて6人の選手が代表になってますけども、この選手たちを見ててちょっと気がついたんですけども、その男子の世界選手権で金メダルを取ったことがある荒賀龍太郎さん、お父さんが道場をやってて、お父さんが師匠なわけですね。それで女子の世界選手権で金メダルを取ったことがある植草さんもお姉さんかなんかはですね、やはり空手をやってるということで、なんかその辺の家族ゲームっていう感じがこれでしますね、ちょっと。
そうですね。以前の SBS さんの方でも取り上げているオーストラリアの代表になったヤヒロ選手もそうですけど、やはりこの親の影響というか、どう競技を始めるかって、こう意外と偶然性が多かったりするの、今言ったような家族の影響とか、お兄ちゃんお姉ちゃんの影響とか結構多いので、だから当然ね、道場をやってるって言ったら、それはもうね、必然かなとも思ってしまいますよね。
そうですね。それだけまあ才能を発揮するっていうのは機会がやっぱり必要だってことでしょうね。
だからやはり私もコーチの視点で言うと、こう、競技に触れる機会を増やしたり、いかにその競技に触れるかっていうことを、こう、創出するというか、作るのも、実はスポーツのタレント発掘において、ものすごく重要なんですね。
そうですね。こういう、空手のラインナップなんか見てると、本当にそういう感じがしますけども、私は。
そうですね。本当にまさにそうだと思います。
こんばんは、どうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。